立山黒部ジオパーク見聞録。3000メートル級の山並みから深さ1000メートルの富山湾まで、数十キロの間に4000メートルの高低差を持つ世界でも珍しい立山黒部ジオパークエリア。その大地には過去38億年の歴史が刻まれています。山に積もる雪、扇状地を流れる急流河川、地下水が流れ込む富山湾、この地形と水の巡りは様々な動植物を育み、独特の地域文化を生み出しました。地球遺産とも呼べるこれら富山の宝物はどこにどのような形で姿を見せているのでしょうか。このコーナーでは一般社団法人立山黒部ジオパーク協会発行、歩いてたぐる立山黒部ジオパーク見聞録からご紹介します。その素晴らしさを伝える旅の記録を共に紐解いてみましょう。お相手は山崎ひかりです。今日は竹内明富山大学名誉教授による解説、飛騨山脈はどうして高くなったのかをお送りします。立山黒部ジオパークは日本の屋根と呼ばれる飛騨山脈と、そこを刻む峡谷から日本海に注ぎ込む急流が作った扇状地などの地形に魅力があります。海から山岳がそびえ立つという世界でも珍しい地形はどのようにできたのでしょうか。誰もがこの山脈はどうして高くなったのかという疑問を抱きます。日本海の誕生はアジア大陸の東べりが割れ始めた3000万年前まで遡ります。その歴史は激しい地殻変動の連続で、隣接する糸魚川世界ジオパークにある糸魚川静岡構造線やフォッサマグナ地域の誕生、富山湾の形成などがありました。そして600万年前頃までは飛騨高地がある富山岐阜県境付近まで日本海が広がっていました。その後500万年前頃からこの飛騨高地の東の縁が盛り上がる隆起運動が始まり、日本海と北部フォッサマグナ地域の間に山地が並ぶようになったのです。山地が成長すると浸食によって山麓から土砂が吐き出されて海岸に扇状地が発達します。そのため当時の海峡や内湾は次第に狭くなっていきました。この土砂から300万年前にはすでに富山側の海岸平野に大量の砂や小石を供給する山地があったことがわかります。飛騨半島の両側に堆積した礫層、つまり小石で構成された地層は富山側で225万年前頃に、また後ろ立山では150万年前から80万年前の期間に急速な上昇があった物的証拠なのです。飛騨山脈はこうして誕生しましたが、高さが増す隆起の仕組みについてはいくつかの仮説があります。例えば日本周辺のプレート同士の衝突による圧力で地殻が厚くなるとか、断層による突き上げ、または地殻の浮力などです。中でも有力な説は東西圧縮による断層運動です。北部フォッサマグナ地域を含む東日本は 600万年前頃から現在まで一貫して東西や宿場にありました。ところが西日本では800万年前頃から200万年前頃までずっと南北は宿場にありました。東西日本の境界では立山連峰が十分な高さになった150万年前頃になってようやく後ろ立山が東西や宿場に変わったので隆起の原因とは言いにくいのです。そこで飛騨山脈全体を隆起させた原因として浮かび上がるのが数百万年もの長期間この地帯で継続してきた花崗岩マグマの活動でした。地下深くのマグマ活動はその上にある地殻を温めて薄くし圧縮による変形を起きやすくします。実際飛騨山脈には黒部川花崗岩や滝谷花崗戦力岩など世界で最も若い花崗岩帯が露出することが知られています。この地帯はプレートの沈み込みや衝突によって花崗岩が長期間活動する場になっていて加熱され続ける地殻は変形しやすくなるとともに浮力も働いたと考えられます。ところが80万年前頃日本海東縁および糸魚川静岡構造線の地帯が新しいプレート境界になったことで本州中央部に劇的な変化が起きて現在の日本列島になったのです。花崗岩マグマの活動が終わるとともに60万年前頃には現在の安山岩火山列や活断層の活動が始まり糸魚川静岡構造線の東側で束間山地が隆起する状況に変わってしまいました。後ろ立山連峰の上昇が止まる事態となれば立山連峰は今も隆起しているかという飛騨山脈の生い立ちを知る上で最も大きな疑問が生じます。この問題は湾岸にそびえる雄大な山容を眺めるだけでは解決できません。険しい山岳の地質調査や測地観測を続けその現在の姿を克明に明らかにする地道な努力に大きな期待がかかっています。今日は竹内明富山大学名誉教授による解説をお送りしました。このコーナーは一般社団法人立山黒部ジオパーク協会発行歩いてたぐる立山黒部ジオパーク見聞録からご紹介しました。本について詳しくは立山黒部ジオパーク協会へお問い合わせください。また富山シティ FM のホームページでは番組のバックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてみてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。